皆さんこんにちは、マイクロソフトの安野です。このビデオではですね、Windows PowerShell の多要素認証機能に関する対応について、詳しくお話をしていきたいと思います。Windows PowerShell、コマンドのツールですね、ご存知の通りなんですが、そのコマンドのツールを使用して果たして多要素認証というのは使用できるのだろうかというところをですね、ご理解いただければ幸いかと思います。よろしくお願いいたします。
は
い、
それではまずですね、テキストの方を使って簡単にお話ししていきます。まず Windows PowerShell から多要素認証がサポートされているのかという、疑問があると思うんですけど、これはですね、問題ないんですね。最近サポートされたものもありますし、以前から使えるものもあります。その前にまず大きくですね、 Azure 関連の PowerShell モジュールというのは2つあるということをですね、押さえておいてください。一つはですね、上にある通り Azure の PowerShell モジュールですね。こちらはですね、 Azure のポータルからいろんな操作ができますね。例えば仮想マシンを作成したりですとか、あとは仮想ネットワークを作成したり、様々なアプリケーションを登録したりといったような操作ですね。こういった操作を GUI からするのと同じようにして Azure の PowerShell モジュールからも操作ができるというもの、これが一つですね、 Azure PowerShell モジュールというもので、こちらの図に書いてある通り、 Azure のですね、マネジメント API と呼ばれるこの API、 こいつをコールするためのものが Azure PowerShell モジュールというものなんですね。で、もう一つあります。それがですね、Azure の Active Directory PowerShell モジュールと呼ばれるものですね。これは Azure の、サブスクリプションのリソース、ごめんなさい、ちょっと言い忘れましたけども、上はですね、サブスクリプションですね。サブスクリプションですね。サブスクリプションを操作するためのモジュールなんですね。で、一方下はですね、これは Azure Active Directory のテナントを操作するためのモジュールということで、これ2つに分かれてるんですね。ちょっと分かりづらいんですけども、サブスクリプションを操作するものと Azure の Active Directory を操作するものは分かれてるというところをですね、まず押さえておいてください。で、それぞれについてちょっとご紹介しておきますと、まず Azure の PowerShell モジュールなんですけれども、多要素認証どこで使えるかと言いますとですね、Add Account Content というですね、コマンドを実行するときに利用できるんですね。これはですね、PowerShell のコンソールから、Azure のサブスクリプションにサインインするときに使用するコマンドレットですね。Add-Account というものです。これを使いますと、ブラウザーベースの画面が開きまして、ID、パスワードを入力するというものなんですが、この中で PowerShell、多要素認証をコールすることができます。で、この Azure PowerShell モジュールどこからインストールするかというとですね、基本的にはこちらですね、Web プラットフォームインストーラーと、こちらに書いてある URL ですね、ここにアクセスしてフリーダウンロードというものをクリックしてインストールするということになります。で、この Azure PowerShell モジュールなんですが、だいたいですね、月に1回ですね、アップデートされてます。これはですね、 Azure が頻繁にいろんな様々な更新が入るせいなんですけれども、それに対応したモジュールというのがどんどん追加されまして、機能というのがどんどん追加されまして、新しいモジュールができてくるというもので、現時点ではですね、モデルが随分長いんですけれども、現在の最新バージョンはなんとまだですね 0.9.8 なんですね。一応 Azure チーム的にはまだ完成されていないという認識なんですね。もちろんコマンドレット自体は完成されてるんですけど、まだまだ Azure を管理するためのものとしては 100% 対応していないというのがですね、現在の認識であるということです。11月6日時点では 0.9.8 というバージョンがサポートされています。それから最近ですね、この Azure PowerShell モジュールの最新バージョン 1.0 というものがリリースされました。これはまだプレビューですね。プレビュー版がリリースされましたので、こちらを使っていただいて、最新バージョンを触っていただくということももちろん可能です。これどの辺が変わったかと言いますと、リソースマネージャーへの対応ですね。Azure リソースマネージャー ARM というものへの対応が大きな変更点ということになっています。 続きましてですね、Azure AD アクティブディレクトリーですね、Azure アクティブディレクトリーの PowerShell モジュールについて、ご紹介します。このモジュールはですね、Azure アクティブディレクトリーに接続するときに、Connect-MSOL サービス、MSOL、これは Microsoft Online サービスの、これ昔使っていた名前なんですけども、その略ですね、Connect-MSOL サービスというコマンドを使って、Azure アクティブディレクトリーのテナントに接続し、そしてそのテナントの中のユーザーとかグループを管理すると、そういうモジュールになっています。で、Azure AD PowerShell モジュールどこで提供されているかといいますとですね、これちょっと難しくて大変恐縮なんですが、 Azure AD の Wiki というところでですね、最新モジュールの情報を確認してそこからダウンロードするという方法をお勧めしています。で、こいつの URL がここに書いてある通りちょっと長いんですよね。これですね、長いので、皆様はですね、Azure Active Directory PowerShell Module、リリースヒストリーもしくはバージョンヒストリー、このキーワードでですね、検索エンジンで検索してみてください。そうしますとこの URL にたどり着くことができます。で、ここで提供されている情報が最も最新な情報ですので、単純に Azure AD PowerShell Module って検索するとですね、古いタイプのモジュールがヒットしてしまうことがあるんですね。ここはくれぐれもご注意ください。当然最新のものの方がバグフィックスもされてますし、新しいコマンドも追加されてますので使いやすいはずです。で、特に現在はですね、新しいバージョンというのはですね、一番下に書いてありますこちらなんですね、バージョン 1.0.8808.1 というのがですね、最も新しい、現在、提供されている新しいバージョンで、これプレビュー版なんですが、なぜこのプレビュー版をお勧めするかといいますと、この MFA、マルチファクターオーセンティケーション、多要素認証に対応しているんですね。で、以前のバージョン、現在きちん、GA されているものですね、正式に提供されている 1.0.8362.1、こちらがですね、まだ多要素認証に対応しておりません。なので、プレビューなんですけれども、多要素認証使える方を私は個人的にはお勧めしておると、もちろん安定バージョン使っていただいてももちろん構わないんですけど、ぜひ多要素認証を使ってですね、安全に管理ができるような環境を整えていただければなと考えております。これは間もなくですね、正式に GA、一般的にですね、使えるようになるかと思います。で、現在のバージョンをですね、確認する方法なんですけれども、Azure の PowerShell モジュールに関しましては、コントロールパネルですね、コントロールパネルから確認していただくのが良いかと思います。こちらの画面ショットにも書いてありますけども、実際の画面はこんな感じの画面ですよね。こんな感じの画面で、Microsoft Azure PowerShell っていうやつですね。ちょっと拡大しますね。よいしょと。これ拡大しますと、ここに 0.9.8.1 ってありますけども、これ今私の環境にインストールされているものですね。これで Azure PowerShell モジュールについては確認することができますが、残念ながらですね、上見てください。Azure Active Directory PowerShell モジュールについては、これ正確なバージョンというのがちょっとここからだと見づらいんですよね。見づらいので 1.0 と表示されてしまうので、Azure PowerShell についてはこちらに書いてある通り、このコマンドをですね、使ってください。ちょっとコマンド実際に実行してみましょうかね。ちょっと PowerShell 起動しますので少々お待ちください。PowerShell の今これ ISE を起動しています。ちょっと画面が大きいので少し小さくしましょう。こんな画面が表示されますので、今ここに書いてあるこのコマンドですね。これを PowerShell のスクリプトの方にペーストしましょう。ペーストしまして、ここは1行で書きます。1行にします。はじめから見てみます。何やってるかと言いますと、get アイテムというのはですね、ファイルのインスタンスを取得する、ファイルの情報を取得するっていうようなコマンドですね。なので、get アイテムの後ろには C:\Windows のシステム32、それから Windows PowerShell、それから PowerShell のバージョン 1.0、ここは変わらないですね。 で、モジュールズで MS オンライン、このモジュールズまでは共通なんですが、 MS オンラインっていうのは、先ほどごめんなさい、先ほどお話しましたように、MS オンライン、これはマイクロソフトオンラインサービスですね。今はですね、Azure Active Directory というふうに言ってますけど、昔の言い方になってしまいますね、なってますね。で、この中にあります MS オン、microsoft.online.administration.automation.ps-module.dll と長いですね。長いんですが、このファイル名ですね。ごめんなさいね。このファイル名、ちょっと戻りまして、これですね。これです。microsoft.online.administration.automation.ps-module.dll。この DLL ファイルのバージョンインフォの中のファイルバージョン。ファイルバージョンというものをですね、参照するということになります。これ、カッコついているのは、このカッコつけることによって、このファイルの情報の結果というものを意味するんですね。試しにこれだ、このカッコつきだけ実行してみましょうか。カッコつきだけをペーストしますね。ペーストして、で、これを変数に格納しましょうか。変数に格納するために、ダラリゾルトイコールとやりましょう。こうしますと、ダラリゾルトの中には、今のファイルの情報、ゲットアイテムで取得したファイルの情報が捉えるわけですね。ダラリゾルト、これエンターで表示しますね。こんな感じで、ダラリゾルトの中には、こんなような情報が入っていますよと。ただこれ全部の情報表示されてませんので、全部の情報を表示するには、パイプを使って、フォーマットリストというコマンドを使います。パイプ、そうですね、フォーマットを変換するコマンドを使います。で、これボンってやりますと、に表示されている、ちょっと拡大しますね。拡大しますと、このファイル、この DLL は、これ DLL の名前ですよね。これいいですよね。これファイルの大きさですね。ファイルが作られた日時ですね。これ、インストールした日時になりますね。で、この中に、バージョンインフォというですね、複数値、アレイ値が格納された、なんでしょう、アトリビュートがあるんですね。で、この中のファイルバージョンという情報を見るわけですね。そうすると 1.0.8808.1 と書いてありますね。で、これを1行で実行すると、先ほどのこの上に書いたこいつなんですね。この結果の中のバージョンインフォの中のファイルバージョンというのを、1行で、よしと、1行で表示しているコマンドですね。これ実行しましょう。こんな感じですね。これがですね、現在の私の環境に入っている PowerShell モジュールの最新、バージョンであるということがわかります。ですので、ちょっとですね、少し大変なんですけれども、この Azure AD については、このコマンドを使って、これ1行ですよ。くれぐれも1行で入力してくださいね。1行で入力して実行するということになります。で、これらのモジュールのですね、多要素認証への対応状況というのはどうなっているのかっていうところを確認していきましょう。Azure PowerShell モジュール、サブスクリプションを管理する方ですね。Azure PowerShell モジュールについては、もうすでにこれは正式に対応しています。対応済みですので、先ほどお話しました、Azure アカウントですね。ちょっと実際入力してみましょうね。よいしょ。この画面で、よいしょ。add-azure アカウントっていうコマンドですね。これ実行しますと、こんな感じで、ログオンの画面が表示されるんですね。で、ログオンの画面で、例えば、私のアカウントを入れまして、そうするとこれ、リダイレクション、つまりフェデレーションにも対応しています。ですので、これはですね、オンプレミスのアクティブディレクトリの認証サーバーに今アクセスに行ってますね。で、今行きました。ここでパスワードを入力しますと。入力しました。そうすると、今ですね、多要素認証を設定してませんので、単純に ID、パスワードだけで認証されまして、このように、認証結果が表示されると。これで認証されましたので、例えば、get-azurevm とかやるとですね、今これ情報あるかな？もしかしたらなかったら、今ないですね。すいません。今このアカウントではですね、何も情報入ってないので、ちょっと取れないんですけども、こういったやり方をして、Azure のサブスクリプションに接続をして、 接続することができると。で、その時に多要素認証が設定されていれば、多要素認証を、使用することができると。多要素認証を使用したところは、また後ほどご覧いただきますね。で、一回また資料に戻りますと、今度はですね、Azure の Active Directory PowerShell ですね。こちらに関しては現在ですね、正式には対応していません。対応していないんですが、先ほどお話ししましたプレビューバージョン。プレビューバージョン、実は2段階ありましてですね、8806.11 っていうですね、ここで対応したんですね。で、この後にさらにプレビューのアップデートが出ているので、今、プレビュー2というのが最新バージョンなんですが、このプレビュー1というもので、多要素認証に対応しました。で、こいつを使用しますと、Azure Active Directory を管理するときに多要素認証を使って認証するということができるようになっています。で、実際にこの多要素認証どう動くのか見てみたいと思いますね。はい、こちらの画面はもうご存知の通りですね、Azure の、管理ポータルですね。で、この中からですね、Active Directory選択しまして、多要素認証を有効にしたいユーザーが入っているテナントを選択し、ユーザーとですね。で、ここにですね、まあご存知だとは思いますが、念のために、マルチファクターオースの管理ってありますよね、こいつを有効にしましょう。これをクリックし、よいしょとクリックしまして、ここで多要素認証の設定画面が開きます。ここでですね、ユーザー単位で多要素認証を有効にしてあげるということですね。現在はこれ無効になってますね。そうですね、この順 1A というユーザー見てください。こいつですね。これまだ無効になってますね。こいつを有効にしましょう。これをクリックして、有効にするとしますね。マルチファクターオースを有効にするってありますよね。こいつをクリックします。これで有効になりました。で、以前ですね、使っていた多要素認証の情報を一旦リセットしまして、もう一回再設定するにしますね。ここで一回、よしと、前の情報を使わないで、新しく設定するというふうにします。まあ、これはデモンストレーション上ですね。デモンストレーション上、こう今回はしましたということです。で、この状態で多要素認証を利用して、パワーシェルからですね、多要素認証を使うというところをやってみたいと思いますが、まずはですね、Add Azure アカウントからいきましょうか。Add-Azure アカウントと。これは Azure の、管理ポータル、管理、マネジメント API ですね。サブスクリプションを管理するためのコマンドです。ここで Enter をし、このようにユーザー ID を入力する画面が表示されますので、順1a@pharaohjp.com とやりますと、オンプレミスのアクティブディレクトリに転送されて、認証、パスワードを入れなさいよと言われますので、エンターでサインインと。やりますと、先ほどやりましたように、パワーシェル、あ、ごめんなさい、失礼しました。多要素認証の初期設定してくださいという画面が表示されますね。なので、今すぐセットアップとやりましょうか。はい、そうすると追加のセキュリティ確認という画面が表示されて、ここでですね、多要素認証に使用するデバイスとかアプリケーションの設定を行います。で、選択できるオプションなんですけれども、まあ、一つは認証用電話とあるのは、まあ、一般的にはですね、これは携帯電話ですね。その下に会社電話ってありますけども、これ同じ電話でどう違いがあるのかっていうのはですね、実はこれありません。認証用、一般的に使用する認証用電話、通常は携帯電話もしくはスマートフォンの番号をここに指定すると。で、これにかからなかった場合に、代替の電話として使うもの、まあ一般的に会社電話、つまり据え置き型電話ですね、というふうに指定しています。なので、これ見ていただくとわかるように、内線というのを入れることができるわけですね。で、当然、電話番号を入力する場合には、国の番号とかを入れる必要があると。まあ、今回はひとまず携帯電話の番号にしますね。で、当然日本で使ってますから、番号は日本の番号、81から始まる番号で、ここは090なんですけど、これはですね、090とか080の場合には、ここは90と、頭の0を取ります。よく海外旅行かなんかで書いたりしますよね。90と。で、例えば、9999の8888というような感じで番号を設定し、で、ここで一回ですね、連絡してくださいと やりますと、この番号に確認の電話がかかってきます。でそれに応答できないと設定失敗しますので、必ず1回目きちんと応答してください。で今電話かかってくるの嫌だなという方もいらっしゃると思うんですね。その場合にはテキストメッセージという方を使用しますと、電話ではなくてテキストのメッセージが、インスタントメッセージが送られてきますので、インスタントメッセージの送られてきたワンタイムパスワードをこの画面に転記してあげるということになります。でもう一つですね、アプリケーションというのがあるんですね。実はこちらのアプリケーション使いやすいので、こちらもぜひお勧めしたいんですが、このモバイルアプリを使用しますと、iOS ですとか、これ iPad も含まれてます。iOS、iPad、iPhone ですね。それから Android の、デバイスですね。それと Windows Phone ですとか、そういったモバイルデバイス用に無償でですね、多要素認証用のアプリケーションが提供されています。アップストア、アプリケーションのストアからダウンロードすることができますので、そいつをダウンロードして起動しておくと、そのアプリケーションに対して多要素認証の通知が来ると。つまりですね、これどういうことかというと、アプリケーションをインストールしたデバイスでしか応答ができないということなんですね。もちろん電話もそうなんですけど、アプリケーションをインストールしたデバイス、このアプリケーションをインストールしたデバイスのメリットって何かというとですね、これ画面ちょっと行ってみますね。モバイルアプリを選択してセットアップってやりますと、今表示されますのでお待ちください。このようにですね、QR コードが表示されまして、この QR コードと、デバイス、この QR コードをデバイスで読み取ってペアリングするんですね。このペアリングをしたデバイスでしか応答ができないというのがですね、このまあアプリケーションを使った時のまあメリットということになりますね。まあ、よりセキュアな使い方ができるということです。今回ちょっとこれは置いときまして、画面だけ後でご紹介しますんで、今回はこれやめときまして、ちょっと電話の方で行ってみますね。認証電話として、ここで私の電話を入力したいと思います。はい、今ですね、ここで私ので携帯電話の番号を入れてますけども、すいません、ちょっとモザイクにさせていただいてますね。で、実際に電話をしてもらうということにしましょう。ちょっとこのまま聞いておいてくださいね。で、連絡してくださいとクリックをします。そうしますと、私の携帯電話に番号がかかってきます。ちょっと画面には出てきませんけども、音だけ聞いてください。少々お待ちください。応答して続けるっていう画面が表示されてますね。今アメリカからですね、電話かかってきましたね。でスピーカーにしますね。
その在任確認システムをご利用いただきありがとうございます。確認を完了するためにシャープを押してください。
で携帯電話でシャープを押すと、今シャープを押しました。
在任の確認が完了しました。ご利用いただき、
はい、これでですね、ペアリング完了ですね。で次回以降はこの携帯電話を使って多要素認証を行うことができるということになります。はい、でですね、Azure Active Directory の方の PowerShell モジュール、これはですね Connect-MSOL サービスですよね。これも動きは同じです。全く同じですので同じようにやっていただければ OK であるということですね。一度ですねユーザーに設定すればコマンドが違っても同じ設定使えますので再設定するという必要はありません。それからですね、オンプレミスに ADFS を導入されている場合ですね。実はこの多要素認証というのは、クラウドだけではなく、クラウド、Azure Active Directory からだけではなく、オンプレミスからも呼び出すことができるんですね。ちょっと図書きますとこんな感じですね。Azure Active Directory がありますと。で、多要素認証 MFA がこのようにありますと。で、これは Azure AD とつながってはいるんですけども、オンプレミスに ADFS、それからアクティブディレクトリーですね、これがある場合ですね、特に ADFS がある場合には、この ADFS から直接多要素認証をコールすることができます。これとても便利な機能なんですね。画面見たことない方いらっしゃると思いますので、ちょっとだけ設定画面見てみましょうか。はい、こちらがですね、アクティブディレクトリーフェデレーションサービス、ADFS の管理画面ですね。この管理画面の中にですね、認証ポリシーというのがあるんですね。これ見えますかね、認証ポリシーというのがありまして、この認証ポリシーで、ユーザーがどんな条件を満たしたときに多要素認証を有効にするというような設定ができます。この中で、編集、グローバル設定の編集というのをクリックしますと、こういう画面が用意されています。 で、多要素ってありますよね。これ多要素ってあります。ここ見てみますと、多要素認証を実行する条件が表示されているんですが、一番下はまず見てください。規定ではですね、証明書認証が用意されています。証明書を使った認証ですね。この証明書の情報が失礼しました。一致していれば認証 OK というような、まあ、そんな設定ですね。で、それに加えまして、Azure の多要素認証を購入されているお客様、もしくは、Azure Active Directory のプレミアムを購入されているお客様は、MFA サーバーというものを導入することができます。これダウンロードしてインストールするんですけど、で、ダウンロードしてインストールしますと、このようにですね、Windows Azure Multi-Factor Authentication という追加のですね、多要素認証のプロバイダー、これが追加されます。こいつをですね、例えばチェックしましょう。チェックをして、で、どんな時にこいつ使いますかっていう設定がこの上の設定ですね。上の設定です。例えば、このユーザーと、このユーザーやこのグループのメンバーは多要素認証を使う。と設定したり、このユーザーやこのグループのメンバーが未登録のデバイスを使ったら、この未登録というのは、デバイスレジストレーションサービスというのはですね、DRS というのがありまして、このデバイスレジストレーションサービスに登録していない、例えば iPad とか Android とか、まあ、Windows のデバイスももちろんそうです。登録してないデバイスを使って、かつこのグループのメンバーだったら多要素認証で、さらに認証を強化するですとか、さらにそれがエクストラネット、つまりインターネット側からのアクセスだったら多要素認証を有効にするですとか、まあ、いろいろ細かな設定ができるんですね。なので、ここでですね、どういう条件を満たしたときには、多要素認証を有効にするかって設定することで、まあ、社内であれば当然ある程度緩くして、で、社外から iPad を使う場合には少しきつくして、みたいなですね、そんな設定を行うことができます。はい。MFA サーバーのイメージ分かりましたでしょうかね。で、これですね、両方設定した場合、つまりオンプレミスの MFA サーバーと、クラウド上の MFA の設定ですね、Azure AD 上の MFA の設定ですね、両方をオンにした場合どうなるか、ちょっと図に書くと、まあ、この図で言うと、MFA、クラウドでもオンにしてるし、オンプレミスでもオンにしてる場合、このオンが重なった場合どうなるかっていうことなんですが、これですね、多要素認証を通過したっていうのは、これトークン、まあ、クレームを使って判定されます。このユーザーは多要素認証を通過したんだっていうのはですね、クレームで判定されるので、例えばオンプレミスを通過したときに多要素認証が OK であれば、そのときクラウドを通過するときにもし多要素認証が有効になっていても、これはですね、要求されません。ここはスルーされます。なぜならば、一度オンプレミスできちんと認証したからですね。2回要求されるってことはありませんので、ここは安心してください。はい。で、先ほどですね、多要素認証の、クライアント側の設定、携帯電話等の設定見ていただきましたけども、もう一回その画面をおさらいしますとですね、どんなコマンドを使っていただいた場合でも同じような画面遷移になるということですね。クラウAdd-Azure アカウントというコマンドを使った場合でも、Connect-MSOL サブ使った場合でも、同じように認証画面が表示されて、まあ、こんな風に画面が遷移していくわけですね。リダイレクトされて、もしフェデレーションしてればですね。で、オンプレミスの認証画面に行き、そして、もしセットアップしてなければ、今すぐ多要素認証をセットアップしてくださいねと言われますと。で、この時にもしですね、ここでモバイルアプリを使った場合、どういう画面になるのか見てみますね。モバイルアプリを使うと。モバイルアプリを選択した場合には、まあ、先ほどちょっとご覧いただきましたけど、こんな画面が表示されますね。そして、モバイルアプリケーションは事前にインストールしてある必要があります。事前にインストールしておいて、で、その状態で、このログオン画面でセットアップ。これをクリックするんですね。そうしますと、先ほどこれも見ましたね。このように、QR コードが表示されますね、されますので、この QR コードが表示された状態で、例えば iPad であれば、iPad 上にインストールした、ちょっと色を変えますが、こいつですね。マルチファクターというアプリケーションが提供されてますので、こいつを起動しましょう。こいつを起動して、アカウントの追加っていうのをやりますと、こんな画面が表示されます。で、ここでバーコードのスキャンというのがありますので、こいつをタップしていただいて、そして、 バーコードをタップするとカメラに切り替わりますので、そのカメラに切り替わった段階でバーコードを読み込んでいただくと、まあ、実際には少しこう近づけていただいて、この QR コードを読み込んでいただくんですね。で、読み込みますと、こんなようにですね、アカウントが追加されます。で、このアプリケーションにはアカウント複数追加しておくことができます。私の場合もですね、会社用のアカウントと、あとは今回使っているデモンストレーション用のアカウント両方ですね、登録してありまして、必要に応じて、それぞれの認証をここで行っているというような感じですね。で、実際に、認証要求がですね、アプリケーションに来ますと、一番右側のこんな画面が表示されます。認証するのか、今回は認証しないのか、もしくは、乗っ取られてる可能性があるわけですよね。 ID パスワードがバレて乗っ取られてる可能性があるので、認証を拒否して不正を通知する、管理者に通知するというような機能も提供されています。なので、うかつにですね、認証よく来たからといってこの認証タップしないでくださいね。もし自分が ID パスワード入れていないのに、要求来た場合には必ず拒否してください。そんな昔はありましたけど、今はですね、10分20分遅れてですね、バグみたいに後から認証要求通知されるなんてこと普通ありませんので、その辺はですね、気にしないでいただいて、なんかちょっと不自然に遅れてきたような場合も含めてですね、拒否していただくというところを意識してください。はい、それから最後ですね、注意点があります。両方のコマンドにですね、クレデンシャルというパラメータが提供されているんですね。ちょっと実際に見てみましょうか。今度はコネクト使いましょうか。コネクト -MSOL サービスっていうのがありまして、ここを使って、クレデンシャルというパラメータがあります。このクレデンシャルって何を入れるかと言いますと、事前に用意したユーザー ID とパスワードの組み合わせを入れるんですね。実際の使い方はですね、こんな感じです。ダラクレドっていう、まあ、変数、何でもいいんですけど、変数を用意して、イコール、get-credential というコマンドを使います。これ、エンターで実行しますと、こんな風にですね、ID、パスワードの組み合わせを入力を要求されます。で、ここで、順1a@と言って、自分のアカウントを入れて、ここではパスワードも入れてしまいます。これで、ダラークレドというですね、ダラークレド中身見てみると、まあ見れないですけども、ユーザー ID と、あとはパスワード、セキュリティセキュアストリングっていう文字列になってますね。この組み合わせのデータがこのクレドに入ってるんですね。なので、これをですね、コネクト -MSOL サービス、で、クレデンシャル、で、ダラークレドとやりますと、これで ID パスワードをもう一回入れることなく認証をすることができますが、今、エラーになりましたね。エラーになりました。なんでエラーになったかと言いますとですね、実はこのユーザー、多要素認証を要求してるんですね。ユーザーインタラクションリクワイアードトゥコンプリートオーセンティケーション。って書いてありますね。つまりこのユーザーは ID パスワードだけではなくて、多要素認証を要求されてますよと。なのでこの機能で、認証をスルーすることはできません。多要素認証をしないといけないので、この機能でこのクレデンシャルというパラメーターでは、認証できません。そういうエラーなんですね。なのでよくありがちなのはですね、スクリプトを作ってこのコマンドを使い、スクリプトを自動化するってことありますね。スクリプトの途中で ID パスワード聞かれるのめんどくさいので、パスワード ID パスワードのペアを実際に事前に作っておいて、このコマンドを使ってクレデンシャルパラメータを使って自動化するというシチュエーションがあるんですが、その時にユーザー ID に、多要素認証が設定されていますと、今このように、表示されているように、マルティファクターオーセンティケーションメイビリクワイアドっていうですね、エラーが出てきます。なので自動化する場合には多要素認証は使えないっていうのはですね、覚えておいてください。これはまあそりゃそうですよね。自動化してるのに多要素認証設定されてたらそんなの応答できるわけないですもんね。なのでここはですね、そういうもんだと思って、ください。よろしくお願いいたします。まあ今後ですね、もっといい方法が提供される可能性もあります。ですので、こちらにある通り、ごめんなさい、こちらにある通りですね、Azure Automation っていうですね、Azure 上の PowerShell のですね、実行基盤があるんですね。 Azure 上に PowerShell のスクリプトを登録しておくと自動的に実行してくれるっていうですね、そういう便利な機能が用意されています。でこの中にアセットという機能がありまして、今印つけるとですね、これですね、アセットという機能がありまして、これもですね、 ID パスワードをペアでですね、ここに書いてありますね、色変えまして、ユーザー ID とパスワード、よいしょ、ユーザー ID とパスワードのペアを作って名前をつけてアセットに保存しておくって、そういう機能なんですね。そうするとスクリプトの中でこのアセットを呼び出して、自動的にスクリプトを実行してくれると。なのでこのサーバーに行くときにはこのアセットを使う、このサーバーに行くときはこのアセットを使う、つまり ID パスワードのペアを使う、そういう設定ができるんですね。そうすると自動化しやすいですよね。なので、こういった機能は提供されておるんですが、やっぱりその ID パスワードのこのペアの中に多要素認証というのを含めることができませんので、Azure Automation を使って自動化する場合にも多要素認証というのは残念ながら使えないというところをですね、ぜひ覚えておいてください。はい、最後にですね、ちょっと、問題点といいますか制限事項なんだと思うんですが、現時点で私が確認している問題点をお話ししておきますと、多要素認証でですね、Azure マルチファクターオーセンティケーションではなくて ADFS を使って証明書を使った場合、拡大できるかな、よいしょ、証明書を使った場合ですね、証明書を使いますと普通はですね、証明書の選択画面というのが出てくるんですね。どの証明書を使いますかという選択画面が出てくるんですが、残念ながらこの PowerShell を使って多要素認証を呼び出した場合には選択画面がどうもうまく表示されていないようですね。ですので PowerShell 使った多要素認証というのはこの下にあるですね、こいつですね、Azure 上のマルチファクトオーセンティケーションプロバイダー、こいつをですね、使っていただくようによろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ぜひこの辺の機能を使っていただいてですね、セキュアなスクリプティング環境を、実装してください。以上でございます。